患者の本音、幸せ患者学研究所、高宮淳子です。今日のテーマはやりたいこととやらなければいけないことです。今日も夫と一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。これのねテーマね、思いついたのは最近リハビリ室に学生さんがいてね、でその学生さんがそろそろ最後の研修を終えて、うん、これから国家試験のための勉強と就職活動と両方同時に進めるんだって。でもうものすごくそれ大変そう で研修自体もねやっぱこう初めてなんていうのかな、患者さんと触れるとかね、もう緊張もあるだろうしね、実務も大変だったんだけど、なんかもう頑張れ頑張れってね背中を押したい気持ちでいっぱいなんだよね。でなんかそのそうは言ってもね、その先生たちに聞くとね、そんだけ頑張った子でもすぐ辞めちゃう子が多いんだって。だからねそれはねなんでだろうって思って、で夫のところの会社もそう最近。
いやそんなことはあんまりないんじゃないかな。
そう、
すぐ辞める人はすぐ辞めるっていうのは前からずもうそれも何年も前からあることだから。
うん、じゃあ別に最近の傾向ではないのかな。
まあ最近の傾向とばかりは言えないとは思うけどね。たかだか二十何年しか知らんけど、
うん、あ、夫は何勤続年数は
単純に言うと24年じゃない。
あ、でもその中ではさもうやめてやれって思うこともあった。
まあしょっちゅうあったの。
どうやってそれは続けてきたの。
バカだったんじゃない。
え、何がどっちが
俺が
え、やめてやれって思った方が。
いやいやいやいや、まあなんていうのかな、最終的にあるとある職種を結局24年のもう 99% それやってるわけ、やってきたけど、
うん、
まあそれが多分面白かったんだろうね。それがあると思うし、
うん、
まあ、ちょっと恥ずかしいけど、あの、家、実家の実家の仕事と全く違うことをやってきたわけじゃん。
うん、
っていうのもあって、きついなとかいう時も、でも、あしょうがないね、自分でこの道選んじゃったんだから、もうしょうがねえわなっていうのはずっとあって、特に若い頃は。
そうだね。
だからその自分の責任じゃんみたいな、自分で入っちゃったんだもん、選んじゃったんだもん、だから何かしなきゃいけないとか言うほどかっこよくじゃなくて、しょうがないな自分で選んじゃったんだからみたいなやるしかねえから、他にやれることもねえしみたいな。
でも家族もよく送り出してくれたよね、そっちの世界に。
まあね、ありがたいことだね。
なんかさ、その学生さんたちは今夢とか理想とかさ、もう自分の可能性とかもういっぱい持ってさ過ごしているところじゃない、でそれをなんていうのかな、就職して始めてみるとさ、こんなことが違ったとか、え、こんなことがあるのとか、そういうこう理想とは違うことがもういっぱい見えてくるわけじゃない。
いや、山ほどあるね。
そうでしょ。でそういう時になんかその、あ、この道自分に合わなかったのかもしれないってね、スパッとこうやめてしまうんじゃなくてね、そのさっき夫が言ったようにさ、自分のやりたいこととこうやらなければいけないことっていうのが、なんていうの、イコールの道を選んだんだっていうことをね、にもう一回ちょっと立ち戻ってもらえると、その職業を決めた時の情熱とかそういうのを思い出してもらえるのかなと思って。
そうだね、あのやってみて違うなと思ってスパッとやめられる力っていうのはこれはこれですごいもんだと思うし、あの年取って管理職的な仕事をしてみると、してると、まあ思いっきり違うって思うんであれば早めに方向を変えるのはね、お互いにとっていいことだとも思うよ。ただあのそこをどの段階でね判断するか、俺は未だに判断できてないし、そんなのは。まあ、さっき言ったように面白いと思ってる部分があったから。で、あとはその、なんだろう、結局ね、まあしょうがないな、選んじゃったしとは言うものの、そのベースはやってみようと思ってやったわけだから、やってみようと思って やれたこと、やってみようと思ってやれないことの方が多いじゃん、 その仕事に就けないっていうさ、
ね、
だからそれはそれでラッキーというか、まあその人の努力かもしれないし、やりたいと思うことをやれてるっていう部分で、あのもうちょっとやってみっかみたいなね、
それなんかすごくね幸せなことなんだろうなって思う。私はなんか長く勤めることはできなかったし、自分が一番やりたいことっていうのは諦めてきたような気がするから、
体のこともね、
そうだから、それが例えば仕事のことだけじゃなくても、プライベートなことであっても、やりたいこととやらなきゃいけないことが一致するっていうのはなかなかちょっとねないことだとは思うんだよね、だからそこが一致してるっていうことはすごくあの幸せなことなんじゃないかなっていうか、羨ましいなって単純に思うんだよね。だからそこのその可能性を自らちょっと早めに潰してしまうのは惜しいなっていう気はするな。
ああ、もうそんなんね、挫折の数なんかもう数えらんないよ、そんなの。
そうだよね、
まあ、あの鈍感だから今まで生き残ってきたのかもしれないけど、会社で、
鈍感力や、
でもまあ、なんていうのかな、関係ないっていうか、まあ、そのやりたいと思うとかやれるとかいうのもあるし、なんか、どんなにね、どんなに就職活動をやったって申し訳ないけど、現場の実態は分かんないのよ。
そうだよね、
まあ、分かるんだけど、入ってみると、うん、っていうのはもう山ほど出てくるんだよ。
そうだよね、どんな職種でもそれはあるよね。
そうそうそう、
うん、
で、それで、あ、イメージと違うっていうのはちょっともったいなくて、あ、しょうがないな、そういうとこもあんのかと、でもそのイメージと違うことに出くわすのが問題じゃなくて、そういうのがありつつもこういう先の仕事をやりたいと思ってそこの仕事に就くはずだから、も
う
そっちやっていく、やるためにはどうしたらいいかっていうこと
だ。そうだね、
どんなことでも、あの仕事でも、あの選んだところに間違いないと思うよ。
そうだね、それを続けていくときにどこを向いてるかっていう話かもしれないね。
方角が見えなくなる時もしょっちゅうあるしね、
そうだね。でもほらほら、この前夫がさ、テレビ見た時にいい言葉があったって言ってたじゃない。
あれはなかなか良かったね、
世界入りにくい居酒屋の
オーナー、BS プレミアムのね、イタリアのね、なんだっけな、オーナールイジ、
イタリアの人、
イタリアの、あの島の名前ちょっと忘れた、イタリアの人、俺たちの仕事は至ってシンプル、たくさん働いてたくさん情熱を注ぐだけさっていう、居酒屋の店主のお言葉、これなかなかいいなと思って、
みんながこういう気持ちで仕事ができるとさ、世の中なんかもっと良くなりそうだよね、
そう思うよ。
じゃあそこを目指して
頑張ってください。
はい、皆さん頑張ってください。今日はここまで。皆さん良い一日をお過ごしください。患者の本音でした。